into my heart. Internet radio, Okuraku Channel.
はい、人生上昇軸、足立でございます。
同じくアンジュです。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、先ほどちょっとねお話をしていたんですけども、
はい、
なんかアンジュさん最近あるものにハマっているというか、あるものを始めたということなんですけども、
はい、
ちょっとその話聞かせていただきましょうか。はい、
ぬか床ってあるんですけれども、漬物をね、うん、漬けるぬか漬け、
はいはいはい、
始めまして、うん、で毎日こうきゅうりとかナスとか、うん、パプリカとか、
うん、
何かなアスパラとか、
うん、いろいろできるんですね。
そうなんです。
全部お漬物になっちゃうの。アスパラもお漬物になる。
うん、アスパラがね結構美味しくて。
そうなんだ。
はい、
その楽しみですね。
楽しみに、まあ、1日2日でできますし、
うん、おいいな。
うん、外に出しとけばこう毎日娘がね、
うん、
上手に混ぜて作っててくれて、
うんうんうん、
で冷蔵庫に入れたり、
はい、
で冷蔵庫に入れるとそんなに混ぜなくていいとか、まあ、こう加減が難しいんですけれども、
ぬか床って俺はテレビで見たけど世話するというか、こう混ぜてやってますよね。
そう、
毎日のようにね、
うん、なんかこういいお母さんのね、代表みたいな感じで。
そうやね、昔は壺かなんかだったね、あれ。
そうそう、今ね、うん、通販で、うん、もうぬかになったやつがあって、でそれをタッパーみたいなのに入れてね。
あ、なるほどね、
うん、でピチッとこうして、まあ、野菜を入れたり出したりしながら。
そうなんや、すぐに始められるセットみたいなのがある、
うん、そうそうそう、もうね最初はそれからやりました。
なるほど、じゃあうまいこと言ってるということですね、う
ん、ところがですね、
うん、何をしたんですか。もう、
うん、うん、娘がね台所で、さすがだね例外作らんねって言ってるんで、何を私いいことしたのかなと思ったら、私が触った途端に、ぬか漬けのタッパーをこうね中のぬかが押し破って爆発してたんです。
蓋を仕上げて。
そう、
はい、なんで膨張するんですか。
なんていうのかな、うん、ちょっと調べたんですけど、菌のバランスなんですよね、あれ、善玉菌とか乳酸菌とか。
あ、生きてるって言いますもんね、
うん
うんうんうん、
でそのバランスがちょっと変わっちゃったみたいで、
うん
うん、ですごい膨張して、最初ね漬物入れすぎたのかなと思ったんですね、私の時だから
、なあほな、
そうたくさん食べようと思ってね。
ほら最初そんなね入れすぎたらまあ蓋閉まれへんもんね、そもそも。
そう、でも閉まってたんですよピチッとね、
う
ん、
ということは、
うん、でそれがもう押し破って爆発して膨張してました、
うん、じゃあどうしたらよかったんですか。やっぱりちゃんとこう混ぜてちゃんと世話してなきゃいかったってことです、
うん、私知らなかったんですけど、うん、冷蔵庫から出して手入れるのが冷たいもんですから、
うん、
ちょっとこう、ね、混ぜただけで。
あ、適当にやった。
うん。で、ギュッギュッギュッって詰め込んでやったらダメだったみたいで。
あ、ちゃんとやったらなあかんでしょうね、あれもね。
2、3分ぐらいこうね、天地返しって、下の方からぐっとこうね、うん、空気を、うん。
そっか。
うん、空気と乳酸菌は仲良しなので。
まんべんなく。
そう。
やってやると。
うん。性格のズボラさがこうね、露呈されて。
そっか。それで、娘さんに、
うん、
なんて言われたんやったっけ。
例外作らないね。
あ、例外作らない。これ名古屋弁、名古屋というか愛知の言葉ですか。
例外を作らないっていうのは標準語じゃないですか。
うん、いや普段日常的には使わない言葉ですよね。
あ、違う。多分私の家だけかもしれないんですけど、
うんうん、
私ねちょっとね料理があんまり得意ではなくて、こう浄化したらね料理が上手になるのかな、得意になっていくのかなと思います、うん、
なるほどなるほど、
うん、どんどんプログラム通りなんでね。
もう例外というのはどんな料理をやらしても、
そう、例外なく
やってしまうねと、う
ん、おもろいことやらかすねみたいな。
そういうことか。まあ何でもね失敗笑えたらそれでいいじゃないですかね。
そう、もう得意な人がやってっていう感じで。
いやいやいやいや、あなたちゃんと本当にもうはい、いやまあね、ぬかもちゃんと世話したらなあかんという話でございました。
はい、
はい、本日もよろしくお付き合いください。
Raku Channel.
はい、本日はサトルさんからいただいたご質問です。それではお願いします。
はい、僕は悟りに興味がある30代の男性です。2年前に足立さんがホテルで体験したような絶対安心の世界を体験しました。このままでいいんだと思って涙が出ました。多分あれが検証じゃないかと思います。でもまたすっかり普通の生活に戻ってきてしまいました。いろいろ不安や心配なことがありますし、職場ではいつも怒りがやってきます。本当の自分に出会ったのにどうして何も変わらないのでしょうか。
はい、ありがとうございます。今日のね、サトルさんの質問ってね、
はい、
あの個人的にはですよ、
うん、
めちゃくちゃ共感するんですね。
あ、
今からね10年前、僕もねこのサトルさんとね全く同じところで、
はい、
ジタバタと、もがいていた記憶がありましてですね、
はい、
多分これからね、僕とサトルさんのようにですね、同じ落とし穴にはまる方が多く出てくるんじゃないかなと思うのでですね、今回は前編後編ということで、
はい、
分けましてですね、
はい、
じっくりとお話ししてみたいなと思うんですけども、
はい、
関連浄化をやられてる方、本当の自分に興味があるって方はですね、
うん、
ぜひ今回のこの前編後編を、
はい、
完全保存版にですね、していただければなと思います。
はい、
はい、多分ねアンジュさん聞いたことあると思うんですけども、禅の世界に従牛図というね、
はい、
見ましたか。
従牛図見たことあります、
ね、あの、
はい、
牛がいてね、
はい、
牛を見つけようというようなこの絵が10段階でありましてですね、この牛っていうのは悟りなんですけども、
はい、
悟りに至るまでの段階をもう10段階でですね、
はい、
分かりやすく説明してくれているのがこの従牛図というやつなんですね、
はい、
でもですね、これってこの旅が終わった後で、振り返ってみるとこの絵をね、
うん、
なるほどようできてんなっていうのは思うんですけども、
はい、
この落とし穴にねハマっている時はね、
うんうん、
多分ね自分が何段階できるかっていうのはね、
はい、
多分さっぱりわからんのじゃないかなと、
はい、
いう感じに思う次第でございましてですね、
うんうん、
ということで、今回はですね僕のこれまでの経験からですね、
はい、
ザクッと3段階に分けて、
うん、はい、
ちょっとお話ししてみたいと思います。
はい、
はい、まずですね最初の段階はですね、
うん、
両目をつぶった状態、
はい、
ね、この肉体を自分だってね、
うん、
思い込んでいる自我がですよ、
はい、
主人公の人生なんですね。
はい、
もう、ね、ずっと言ってますけども自我が欲しがっているものはズバリ、
はい、
快楽、
心地よさですね自分の。
そうでね、快楽って一言で言いましてもですよ、
うん、
まあ、いろいろありましてですね、例えばこの満足感、
はい、
安心感、
うん、
達成感、
はい、
優越感、
はい、
幸福感、
うん、
ね、そしてあの肉体的なこの快感などね、まあ、いろいろあるわけなんですけども、
はい、
これらをどうやってこの外の世界から手に入れようかっていうね、もういつもね、はい、そんなことばっかり考えてるんですね。
はい
はい、ただしですね、お気楽チャンネルで何度か話してきておりますがですね、
はい、
快楽と苦しみは、
うん、セット、
そう定食やねんね、
そう漏れなくですね、
そうそう、ですから快楽に執着して生きると、う
ん、
漏れなく苦しみがやってくる、
はい、
快楽苦しみ快楽苦しみとね、うん、交互にやってくるのらですよ、
はい、
まあなんとかだましだましね、
うん、
なんとかやっていけるわけなんですけども、
はい、
そうはならない、
うん、
なぜならあなたは人生の主人公であることは間違いないですが、世界はあなたのためにあるわけではない、
うーん、
でしょ、
はい、
ね、この世界はあなたの都合なんか全くお構いなしで変化する、
うん、そうそう、
ね、晴れてくれって願っても雨が降ります ですね、
うん、
良かれと思ってやったことが迷惑がられることもある。
はい、
あなたが好きになった人がですよ、
うん、
あなたを好きになるとは限らない。
そうですね、
ですよね、
はい、
ですからね、快楽苦しみ苦しみ苦しみ快楽、
うん、
苦しみ苦しみ苦しみ次こそは快楽かと思ったら苦しみみたいな、
そうそう、
もう大体ねもうこんな感じになってるんですね。でね、こんなことをもうやっておりますとですね、
はい、
いよいよ追い込まれて、生きるのが苦しくなってくる。
そうです、
ですよね、
うん、
でどうしたものかっていろいろこうネットなんかを探してみるとですね、悟りとかですね、
はい、
覚醒とかね、
うん、
本当の自分っていうね、うんうん、そういう言葉に出会っちゃうんですね。
やっちゃ
うんですよね、
うん、
ね、あーなるほど、悟りというものを手に入れれば、
うん、
本当の自分に会うことできれば、
はい、
ね、この苦しみから抜け出すことができるんだってね、
うん、
というふうになるんですけども、
はい、
そういうような感じでこの自己探求の旅っていうのが始まっていくんですね。
そうですね、
でもねこの時点でね、もう 99%、
うん、
ほとんどの人がですね、目的というのがこの願望実現。
そう、
ね、
そうだって、私も、
うん、悟りを開けば、
うん、
苦しみが消え、快楽の中で生きることができるんだなんてことを思ってるんですよ。
そうそうそう、
ね、都合の悪いことは起こらずに、都合の良いことばかりになる、
うん、
なんてこの二元世界ではね、
はい、
まあ、ありえない、ね、
うんうん、
ありえないことが起こるのが、
うん、
悟りなんだ。
そう
大勘違いですよね、
うん、
でもねこれがね本当にね驚くこと多いんですよ、うん、こういう方が、
うんうんうん、
と言ってる私もその一人だったわけなんですけどもですね、
はい、
もうね脳から快楽物質がどんどん出てきてね、
うん、
世界がねお花畑のようになってね、何があっても苦しむことがなく、
はい、
ニコニコ笑ってる、
うんうんうん、
ね、きっとねそんな感じのイメージじゃないかなと思うわけなんですけどもね、本当にそんなことになってしまったらですよ、
はい、
もうかなりやばい、
やばい、
うん、もしなんかそんな私服感とか多幸感がですよ、ずっと続いてるようでしたら、もう気分障害とかね、
うん、
うつ病になる可能性これ多々あるんですよ。
うーん、
ですからできるだけ早めに病院に行かれた方がいいんじゃないですか。
そうそうそう、
うん、よろしいかなと思うんですけどもねもうね、もうこんな感じでね悟りと願望実現がね、
うん、
もうごっちゃごちゃになったままね、
はい、
エゴパワー炸裂、
うんうん、
ね、そのエゴパワーでの旅が進んでいくわけなんですけども、
はい、
それでもねちゃんとこの関連浄化や干渉を当然、
はい、
ライフワークにするとですね、もう分別心とか、うん、執着心っていうのがね、
はい、
やっぱり落ちてくるんですね。
そうそう、
うん、するとねだんだんと気楽になってくる、
うん、
やればやるほど気になっていたことが、うん、だんだん気にならなくなっていくんですね、
はい、
で、おいいなということで淡々と旅を続けていくと、うん、ある時あることが起こる、
うんうんうん、
この間ほらアンジュさん名古屋セミナー手伝っていただきましたけどもね、
はい、
グーとパーの話したじゃないですか。
はい、
覚えてらっしゃいますでしょうか。
はい覚えてないかな。
ね、じゃあね、うん、もううる覚えということでね、
うん、
ちょっと復習という形でや
っていきたいん
ですけども、
はい、
右手を出していただきパーに開いて、
はい、
手のひらを見ていただく、
はい、
ね、親指が私だとするとですよ、
うん、
残りの4本の指は私以外じゃないですか、
はい、
要するに他人ですよね、
はい、
いつも我々はこの親指から他の指を見ているわけですよ、
はい、
で私は親指だっていう認識をするとですね、
うん、
なんだかこの自分だけはずんぐりむっくりしてるようなねそんな感じがしてくる、
うん、
中指さんはスラッとしてスタイルがいいし、
うん、
小指さんは小さくて可愛いじゃないか、
うん、
よく見るとなんか4人の距離が近くてですよ、
うんうん、
仲はむつまじいように見れる、
はあ、
なんだか自分だけ仲間外れになったようなね、
うんうんうん、
なんか嫌な感じがしてきたりするわけですよ、
うん、はい、
ね、この私と他人のパーの世界、
はい、
これが二元の世界であって人間業界なんですね、
はい、
で親指がこの自分だっていう認識がこれが自我意識、
うん
うん、であることってさっき言いましたけども
はい、
ことっていうのは、まあ、干渉なり音禅なりをやっていただいているとですね、
うん、
この自我意識がねこのドサッとね落ちる時があるんですね。
あ、
うん、もちろん何もせずにいきなりやってくる場合もある、
うん、
ね、このパーにした手をですよ、ゆっくりゆっくり閉じていってみてください。
はい、
ゆっくりゆっくり閉じていく、
うん、
ね、親指も他の指も同時に動いていくでしょ、
うん、
ね、でこれが私であるっていう自我意識がゆっくりと閉じていくと、
はい、
同時に私の世界も消えていくんですね。
うーん、
ぐーっとね、ゆっくり閉じていく、
うーん、パーからグーへ、
そう、ゆっくりほら私が消えていくと同時に私の世界も消えていくじゃないですか、
はい、
要するにこの世界は私が作っていたってことなんですね。
わかりやすい、うんうん、
で上昇軸にはいろんな質問とかね、相談メールが届くんですけども、はい、
うん、
たまにね、これは検証でしょうかっていうね、
は
ん
は
ん、質問があるんですけども、
はい、
でね、内容を読ませていただくと、
うん、
これね、まあ、ほとんどの場合がですね、
うん、
先ほどパーからグーへグーっと閉じていく、
はい、
自我意識が閉じていく途中の段階で起こる、
うん、
非日常的体験なんですね。
はい、
でこの自我意識が落ちていくと、いつもああだこうだと喋り続けているこの自我がですよ、
うん、
ピタッと話さなくなるので、
うん、
まあ、要は無思考の状態、
はいはい、
ですからね、心がとても安らかになる、
はい、
ね、なんだこのままでよかったんだっていうね、
うん、
安心感とか、
そうそう、この
自負感を感じると、
うんうん、
で逆にね、自分が消えていくようなね、
うん、
なんか怖いなっていう恐怖を感じる人もいるんですね。
あ、
どちらにしましても、
はい、
まだね、この自我意識っていうのをぐーっとこう閉じてはいくんですけども、
うん、
完全に消えてしまったわけではなくてですね、
うんうん、
体験している私
残ってますね、
世界を見ているこの中心っていうのは残ってるんですね。
うん、
ですからグーに近づいているが、まだグーではないっていう状態なんですけども、
はい、
この状態を検証だとか、
うん、
覚醒だとか、
はい、
そういうふうに勘違いしている人がこれまた多い。
うん、
ね、困ったことにこの勘違いしている人がですよ、
はい、
勘違いしたままね、人にこう教えているもんですから、
うんうんうん、
なんかこの春の検証大バーゲンみたいなねいやほんまにこの大安売りだみたいな、
うん、
そんな感じになっているんですけども、
うん、
ね、はい、そうです、それは検証です、おめでとうございますはい、次の人、あ、そこそこ、あそこ割り込まないで 一列に並んでね、はい、順番待ちだよみたいな、もうそんな感じになってるんですね。うん、で言われた方はほら承認の欲求が満たされてね、
うん、
なんか特別な人間になれたような感じがして、
うん、
苦しゅうない、
うん
ね、とても気持ちがいい、
うん、
ね、で、そういうところは簡単に検証ができるっていうことで人がどんどん集まってきてね、
うんうん、
活気も出てくるし、
はい、
ね、商売的にはね、非常に美味しいんですね。
なるほどね。
うん、でもね、
うん、
もう結局何にも変わってないんですよ。
うん、
あなた検証って言われたところで、
ね、
ですからね、非常に高い確率で魔境行き、うん、私魔境に入ってた経験があるんですけどもね、
はい、
もうね、あそこから抜け出すのはもう相当大変なんですよ。
気づかないのが魔境ですもんね。
そうそうそう、そういうところのガイドしてる人すら気づいていないから、
あ、
そこから出すことはできないのね。
そうですね、
うん、だからね、下手したらね、私は悟ったんだって一生勘違いしたままね、
うん、
この二元世界をさまようことになる。
おかしいな思いながらね、悟ったんだって、
ね、こう笑い話じゃないんですよね。うん、だからなんか、魔境人製造業者みたいなところが結構多いのでですね、まあ、その辺は皆さん心をちゃんとしていただければなと思います、
うん、
でね、検証っていうのは、完全にグーの状態、
はい、
ね、自我意識が消えて全体に没入してるんですね。
うん、
ですから私もなければ世界もない、
はい、
体験しているものもないし、
はい、
うん、体験されるものもない、
はい、
ね、そもそも感じる私がいないんで、
うんうん、
このままでいいんだもなければですね、
ないない、うん、
恐怖もない、
はい、
何にも起こっていないんですね、
うん、
でグーがまたパーの状態に戻った時、
うん、
言葉を変えると我に返った時、
はい、
ですよね。また、
はい、
パーッと開くわけですけども、
うん、
この時に初めて本当の自分は一体何者だったのかっていうのを思い出すわけですよ、
うんうん、ああ、そうそうそうですね。
それでガッハってなるんですけど、
うん、
この検証が起こると、これ、
はい、
うん、起こすことはできないんでね、
ええ、
起こるんですけども、この検証が起こると、うん、やっと次の段階に入る、
はい、
ね、それまでは先ほど申しましたように両目をつぶって、
ええ、
完全に眠っていたんですけども、
うん、
片目がパッと開くんですね、
うんうんうん、
この両目ではなく片目というところがミソ、
はい、ですから、ね、
うん、これがまた大変面倒なことになってしまうというわけなんですけども、さて何が一体どうなってしまうのか、
はい、
ね、この続きはですね、後編でじっくりとお話ししたいと思います。
はい、
はい、今日はこの辺でいかがでしょうか。それではまた次回。